はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が、今日もこのついてるソングでやってまいりました。ありがとうございます。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございますということでですね、今日は、タイトルとして、お伊勢さんありがとうございます御礼参りというタイトルでですね、お話しさせてもらおうかなと思うんですけども、その前にですね、4月の最初にですね、この僕の番組ですね、遊びに来ていただきました、夢を語りに来ていただきました中山さんのですね、セミナーが今週4月25日木曜日にあります。その辺をちょっと皆さんにお伝えしてですね、来ていただいた人ですね、お互い自分の事業を持ってると思うんですけども、お互い自分の事業で、違う人の事業をやってる人が集まりながらですね、皆さんといろんなアイデアを出してですね、それで、また新たなですね、こんなことをやってみようかっていうようなことをですね、想像力を働かしてもらってですね、で来てもらった、皆さんのですね、なんかビジネスに役立てればいいかなというセミナーがありますので、面白そうやなと思う人はですね、ぜひとも4月25日セミナーですね、18時からですけども、会場はですね、中京区寺町通りお池上がる上本能寺前474番地、宝池ビル8階でございます。この中山さんの事務所ですね、これですね、私も行けれたら行こうかなというふうにも思っておりますので、皆さん興味ある人は来ていただければありがたいですというところでですね、お伊勢さん、お礼参りに行ってまいりました。今年の1月にですね、まあ私も毎年1月にね、生きるときは、6月にね、まあ、もう決まっ、迫ってきてますけど、6月にも大峰山というところに、自然に感じながらですね、ちょっとした修行に行ってるんですけども、まあ、その時の先生と一緒にですね、お伊勢さんにもですね、1月に新年にお参りするようにしてるんですけども、そこでですね、今年の3月、にですね、うちの子供たちがですね、受験の子が2人いましたん で長男はですね、まあ、これから就職に向かってですね、いいところをつけたらいいかなみたいな感じでですね、それで、それぞれ、達成できて、皆さんの夢が達成できてありがとうございますというお回りをしてたんですね。でそれで3月に、無事に、みんないい結果がありましたんで、それでですね、お礼回りということでですね、まあ皆さん、うちの家族もですね、忙しい人ばっかしなんでね、当初は僕だけかなっていうふうに思ってたんですけども、なんと家族全員でですね行けたので、私もホッとしたかなと。やっぱ一人で行くよりね、家族みんなでですね、家族のことだったんでね、みんなで行ければそれに越したことないなというふうに思ってたら、まあ、実現したんで、まあ、これもですね、小さな夢ですけど、実現してよかったなっていうようなこともあってですね、どんな、まあ、お参りやったかっていうことをですね、皆さんにちょっと感じていただければ、で、ちょっとしたお役立ち情報もお伝えしたいなと思ってですね、そういう気持ちでお話しさせてもらおうと思うんですけども、まず、伊勢神宮のお参りとしては、まあ、下宮さん、内宮さんであるんですけど、で、よく、一般的におかげ横丁が近くにあってっていう意味でもあってですね、よく知られているのは内宮さん、まあ、内外の内ですね、内宮さんの方が有名かもしれないんですけども、実はお参りの仕方としては下宮さんにお参りして、そして内宮ということで、内宮と下宮とこれ全部で神宮ということでね、一つの、まあ、お参りするところということで、まあ、僕は子供たちに神様のね、総本山やみたいな感じでですね、説明したりもしてるんですけども、ということで、まず下宮にですね、まあ、 お参りさせてもらったんですけど、でこの下宮にですね、私ら家族だけのですねちょっとした思い出がありまして、もう10年以上前かなみたいなみんなで言ってたんですけども、その駐車が下宮さんのね駐車場を止めてから下宮さんの方にお参りするまでにですね、駐車場から下宮さんに向かって、左側にちょっと林があるんですね。山林というか木がいっぱいあるとこね、結構だから伊勢神宮の木ですから立派な木がいっぱいあるんですけど、その木の林がありまして、そこでちょっとこう奥の方に行くとですね、むちゃむちゃでかい木があったんですよね。でその当時人が一人ぐらい入れるような、まあ、ちょっと大きな入り口、木の入り口みたいなのがありまして、でそこで一人ずつですね、まあちょっとね冒険してるような感じでですね、まあ、うちらの子供たちもそういうのが大好きなんでね、入っていったんですね、真っ暗なところに、ですので僕の記憶でも3人の、まあ、子供たちと、まあ、当然今よりも小さいですからね、3人の子供たちとで僕とで1人がですね、その時デジカメを持っててフラッシュをパッて耐えたんですよ。そしたら上見たら今まで見たことないようなもう虫たちがですねいっぱいいまして、でその瞬間もうみんな一斉にですねうわーとか言うてですね、もう一番下の娘なんかもう泣いて飛び出たっていうような思い出があってですね、その光景がですね子供だけじゃなく、まあ、僕もですねすごい印象に残ってですね、で、あの木はどこやみたいな感じでですね、まあ、探偵ナウトスクープみたいにですね、小さい時の思い出の何々を見つけてくださいとかね、よくあるじゃないですか、探偵ナウトスクープ見てたら。まあ、そういうふうなノリでですね、自然の中でですね、どの木かなみたいな感じでですね、まあ、淡い記憶をですね、たどりながら、うろうろしてたんですけども、まあ、そこでですね、宮司さんが、やってきまして、まあ宮司さんもね自分の仕事でするためにまあこの林の中に来てるんですけども、僕たちのそういう思いを伝えたら本当に嫌な顔一つせずにですね、昔はそういや大きな木で人が入れるぐらいな穴の木が結構あったなということで、それがやっぱ危ないからということで、今その穴があったところを塞いだりとか。ここからは入っていけませんとかですね、立ち入り禁止のところが増えたりとかして、っていうような形で、まあ、その木が、あってもまあ同じように入れないなみたいな感じでですね、説明してくれたら、まあ、子供たちもですね、あそうかみたいな感じで、まあ、納得したっていう感じでですね、結局同じような再現というかね、木の中に入るってことはできなかったんですけども、でもまあすごく宮司さんが、そのように丁寧に説明していただいたんで、それはそれなりでまあいい思い出の再現というかね、皆さんまあ行ったもん同士でですね、確認できてよかったなみたいな感じやったんですね。で下宮さんで、その次に内宮になるんですけど、もう内宮に着いた時にはですね、もう昼回ってたんで、で内宮さんの駐車場ももうすごい人やったんで、ちょっと透明のところの駐車場になっちゃって、でその駐車場からおかげ横丁をちょうど赤福の本店があるとこ皆さんわかりますかね、そこから駐車場からこう歩いてきて、川沿いから歩いてきて、おかげ横丁の赤福の本店からまた内宮に行くっていうのが結構距離があるぞということでですね、それで途中でですね、そのおかげ横丁の中の、伊勢うどんっていうところをやってるところがあってですね、でそこが一般的な伊勢うどんであれば450円でワンコインでお釣りあるよみたいなね、結構安いやみたいな感じで、それで本当にすごい人やったのに、その僕たちが、通った時にだけはねスッと入れて、ああむちゃむちゃついてるやんみたいな、やっぱり森上家はついてるぜってみんなで言いながらですね、それで伊勢うどんを呼ばれながら、でそこでちょっとお腹入れてから、内宮の方にね、みんなでまたありがとうございますということで御礼回りしたんですけども、そこで御朱印帳を持ってたんで、下宮さんでは 書いてもらうことができたんですけど、内宮さんで帰りですね、寄ろうと思ったらむちゃむちゃな人でですね、こんないっぱい並んでるわということで、まあ僕らもね、そんな時間あるわけじゃないんで、並ぶのもね、そんな好きではないので、もうまた来たらええや、みたいな感じで、なったんですけども。で、結構ね、それで、家出たの10時ぐらいだったんですけど、それで、下宮と内宮回って、で、伊勢うどんも呼ばれてですね。で、それからどうしたかっていうとですね、横山展望台っていうね、なんかミシュラングリーンガイドジャポンっていうものがあって、それの一つ星獲得してるような、もう、目の前が、アゴ湾が、見れる横山展望台っていうところにですね、行ってみようって言って、でそこで自然を感じながらですね、もう1時間ぐらいハイキングしたんですね。でその後にですね、日帰りの湯帰りリゾート、これがお風呂と晩のご飯ついて2750円で、当然土日なんでね、泊まりでは泊まれないぐらいの人やったんですけども、これが意外にいいご飯だけ食べれる日帰りコースやったらいけたよということなんで、まあ皆さんもですね、ゴールデンウィークどこ行こうかな、子供がたくさん食べたり飲んだりする人、子がたくさん行ってる場合は、湯帰りリゾートの日帰りコース2750円でタオルも手ぶらで行けるものがついてますんで、皆さん、あ、そういうやり方もあるんかみたいな感じですね、楽しんでもらったらいいかなというふうに思いました。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。